聖書を朗読いたします。旧約聖書コヘレトの言葉第12章12節から14節、旧約聖書の1048ページです。コヘレトの言葉第12章12節から。それらよりもなお、我が子よ、心せよ。書物はいくら記してもきりがない。学びすぎれば体が疲れる。すべてに耳を傾けて得た結論。神を恐れ、その戒めを守れ。これこそ人間のすべて。神は善をも悪をも、一切の技を、隠れたこともすべて、裁きの座に引き出されるであろう。新約聖書ローマの信徒への手紙第14章7節から12節、新約聖書の294ページです。ローマの信徒への手紙第14章7節から。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって、生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。それなのになぜあなたは、自分の兄弟を裁くのですか。またなぜ兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座の前に立つのです。こう書いてあります。主は言われる。私は生きている。すべての膝は私の前にかがみ、すべての舌が神を褒めたたえると。それで私たちは一人一人自分のことについて神に申し述べることになるのです。
お祈りをいたします。天の父なる神様、10月になっても暑い日が続いていましたが、急に涼しくなりました。気温の変化の大きさに戸惑い、体調の管理が難しい日々です。その中で健康を支えられ、また志を与えられて、この礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。あなたご自身が多くの人々の中から私たちを選び、一人一人の名を呼んでこの場へと招いてくださったことを信じ感謝いたします。どうぞこの礼拝の真ん中に聖霊なる神様が望んでくださり、御言葉を語りかけ、恵みの御業を行ってください。そしてあなたの御言葉を聞きつつ、あなたと共に生きることによって与えられる喜びと平安とを私たちに与えてください。私たちはこの世の人生におけるいろいろなことに翻弄され、喜んだり悲しんだりしています。また自分と他の人とを見比べて優越感を覚えてみたり、妬みの思いに苦しんだりしています。またいろいろな心配事、不安が人生にはつきまとっています。それらによって心をすり減らされ疲れています。そのような人生の重荷を負っている私たちに、あなたは疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと語りかけてくださっています。この礼拝においてどうぞあなたの慰めを私たちに与え、誠の休みを与えてください。そして新たな力を与えられて、この礼拝から新しい習慣の生活へとあなたと共に歩み出していくことができますように。今日のこの伝道礼拝に誘いや紹介を受けて初めて来られた方々、ホームページやチラシを見て来られた方々、またキリスト教学校からの紹介で来られた学生生徒の皆さんに、あなたの祝福が豊かにありますように。 この横浜城教会は今年創立150周年を迎えています。あなたがこの教会を150年にわたって守り導き、多くの人々をこの教会においてあなたの民として養い、恵みを与えてきてくださったことを感謝し、皆を褒めたたえます。来週には150周年を覚えてバザーが行われます。また11月には150周年を記念する展示会、コンサート、講演会などが予定されています。それぞれを御心にかなう仕方で行い、多くの方々をそこにお迎えして、共にあなたの恵みを味わうことができますように。今その準備が佳境を迎えています。委員の一人一人を豊かに導いてください。また今病気で苦しんでいる人、高齢となって弱り衰えを感じている人、障害を抱えている人、季節の変わり目で体調の不良を覚えている人たちに、癒しと支えと平安を与えてください。家族の看病、介護をしている人たちを支えてください。またいろいろな苦しみや悲しみを覚え、困難に直面をしている人、家族を失った悲しみの中にある人、人間関係の破れによって苦しんでいる人、不安や孤独を覚えている人の傍らに、あなたが共にいてくださり、支えと力づけとを与えてください。昨日は教会学校のお芋掘りハイキングが行われました。天候も支えられ、江南希望教会の教会学校の方々とともに、多くの者たちが参加して良い時を持つことができたことを感謝いたします。教会学校の礼拝に集っている子どもたちと保護者の一人お一人を守り導いてください。そしてクリスマスに向かって良い備えをしていくことができますように。11月には子どもたちと共に総員礼拝を守り、その後で子ども祝福式を行います。教会に集っている子どもたちのことを皆が覚えて、共に祝福を祈る良い時となりますように。世界の各地で自然災害が起こっています。人間の営みによる地球の温暖化が気候変動をもたらしています。あなたが私たちに託してくださったこの地球の環境を守っていくことができますように導いてください。またこれらの災害によって被災して家を失ったり、生活の基盤を失った人々を守り支えてください。日本でも能登半島地震の被災地が大雨によって二重の被害を受けています。度重なる災害に襲われた人々に、あなたの慰めと支えを与えてください。150周年を記念して行う来週のバザーの収益をそのために捧げようとしています。私たちのささやかな営みが苦しみの中にある人々への何がしかの支えとなり、また慰めとなりますように用いてください。ロシアとウクライナの間の戦争が、またイスラエルとハマスの間の戦争が、それぞれ激しさを増しており、犠牲者が増え続けています。報復が報復を、憎しみが憎しみを生んで、戦いをやめることができない人間の愚かさをあなたが憐れんでください。平和共存へと方向転換をすることができますように、国々の政治の責任を負っている者たちにも、また私たち一人一人にも方向転換、悔い改めを与えてください。この国においては今衆議院の選挙が行われており、来週の手術が投票日です。私たち一人一人が主権者としての責任を行使し、投票によって思いを表すことができますように。そしてこの国があなたが一人一人に与えてくださっている基本的人権がしっかりと守られ、弱く貧しい者たちが支えられ、平和を築いていく国として歩んでいくことができますよう導いてください。この世界には人間の罪によって引き起こされているさまざまな悲惨な出来事が満ちていますが、あなたが罪人である私たちを愛して一人ご主イエスの命をすら与えてくださったことを覚えて、希望を失うことなく、一 人々のために常に取りなし祈り続けていくことができますように、私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。本日は裁き合うのはやめようという題でお話をします。こういう題を掲げることの前提には、私たちはいつもお互いに裁き合っているのではないかという思いがあります。裁きは裁判所でだけ行われているのではありません。私たちは人のことをいつもあれこれと評価し判断しながら生きています。よく評価し褒めることももちろんありますが、どちらかというと悪く評価し批判することの方が多いのではないでしょうか。そして自分が人に対して下した否定的な判断、それをただ自分の心の中だけに留めておくということはまずありません。私たちはいろんな折にそれを他の人に語っていくのです。つまり人を批判し悪口を言うのです。そのようにして人を裁くということをお互い同士の間でいつもしている。私たちはお互いにいつも人を裁き、お互いにいつも裁き合っているのではないかというのはそういうことです。でも人のことを評価判断するということなしにこの社会は成り立ちません。入学試験においても、あるいは入社試験にしても、そういう評価とか判断がなされているわけだし、今なされている選挙も有権者が候補者のことを判断して評価して投票するのです。人のことを判断評価することなしにこの世を生きることはできないと言えるでしょう。しかしそういうことをしている中で、私たちはしばしば人を裁き、また裁き合い、お互いに傷つけ合ってしまいます。そこには悲しみが生じ、恨みが生まれ、それが殺人にまで至ってしまうことがあります。裁き合うことからいろいろな苦しみ、悲しみ、不幸な出来事が生じていくのです。国と国との間でもそういうことが起こります。今世界のいろいろなところで対立が深まっています。それが激しくなると戦争が起こります。戦争においては今まさに起こっているように、お互いが相手が悪いと裁き合い、非難し合い、そしてやられたんだからやり返すのは当然だということで戦いが激しくなっていくのです。そして一般市民が犠牲になっていきます。裁き合うことは私たちの個人的な生活にも、また国家間にも苦しみや悲しみをもたらすと言わなければならないでしょう。裁き合うのはやめようという題は、そういう苦しみ悲しみから抜け出したいという思いでつけました。私たちが裁き合うのをやめることこそが、この世界に平和をもたらすための最も大事な、また最も有効な一歩だと言えると思います。さて本日のこの礼拝では、新約聖書ローマの信徒への手紙の第14章7節から12節をご一緒に読むのですが、その10節に、それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、またなぜ兄弟を侮るのですかとあります。この手紙を書いたパウロはここで、なぜあなたは自分の兄弟を裁くのか、裁き合うのはやめよう と語りかけているのです。この聖書の教えを本日は皆さんとご一緒に味わいたいのですが、ここになぜ兄弟を裁くのですかと並んで、なぜ兄弟を侮るのですかとも語られています。人を裁くことはその人を侮ることだと言われているのです。これは私たちが人を裁いてしまうときに何をしているのかを考えさせてくれる大事な指摘です。人のことを否定的に判断し裁くときに私たちはその人を侮っているのです。この他の聖書の訳ではここは軽んじるとも訳されています。人を侮り軽んじることが裁くことの中心にあります。人のことを判断したり評価することは先ほども申しましたようにこの社会において避けて通ることができません。学校においても仕事においてもあるいは地域社会の生活においても私たちは人のことを評価したり判断しながらまた人から評価され判断されながら生きています。そういう評価や判断を全て停止してしまったらばこの社会は回らなくなります。しかしそのように生活において不可欠な評価とか判断に人を侮り軽んじるということがしばしば入り込むのです。そうするとここで言っているところの裁き合うことが起こりお互いに傷つけ合うことになり恨みや憎しみが生まれていきます。裁き合うのはやめようという勧めはそれゆえに人を侮り軽んじることをやめようということだということができます。それは裏返して言えば人のことを大切にしようということです。人を人として大切にし尊重するそういう思いを持つことが裁き合うのをやめるために必要なのだと言えるでしょう。しかし私たちはみんなすでにそういうことを知っています。人のことを侮ったり軽んじたりするのでなく大切にするべきだ。それは多少なりとも道徳的な生き方を志している人ならば誰でも思っていることです。多くの人がそうしようそうしたいと思っている。しかしそれでも私たちは裁き合ってしまう。私たちはそれぞれ譲れない思いがあってそれによっていろんな対立が起こっていきます、意見の違いがあるというのはそれはむしろ当たり前のことであって健全なことだとも言えますが、でそこにはどうしても人を侮り軽んじる思いが入ってきてしまうんです。それによって裁き合い傷つけ合うということが起こる。私たちはそういうことから抜け出せずにいるのです。人を侮ったり軽んじたりせずに大切にするべきだと思いつつそれでも裁き合ってしまう。それが私たちの現実なのだと言わなければならないでしょう。どうしたらそこから抜け出して人のことを本当に大切にし尊重するものとなることができるのでしょうか。聖書はこの裁き合うのはやめようという勧めの根拠として一見それとは全く関係がないように思われるびっくりするようなことを語っています。それが本日の箇所の7節8節です。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは 生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。これは驚くべき発言ですよね。生まれつきの私たちはみんな自分のために生きています。それが当たり前だと思っています。自分の人生は自分のものであり、自分の願いや望みを叶えることが人生の目的だというのは私たちの常識です。で、自分の人生をちゃんと自分のために生きることが大事だ。しっかり自分のために生きているならば、たとえその願いや望みを達成することができずに道半ばで死ぬようなことがあっても、それは仕方がない、本望だと思えるだろう。自分のために生きているという実感が持てれば、充実感のある人生を歩める。自分のために生きることができていないと不本意な人生になる。私たちはそう思っているのではないでしょうか。しかしここにはそれとはまるっきり逆のことが書かれています。私たちは自分のために生き、自分のために死ぬのではなくて、主のために生き、主のために死ぬのだと言われているのです。そしてこのことは、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですとまとめられています。つまり問題は、この自分は、自分の人生は誰のものなのかということなんです。それは自分のものだというのが私たちの常識です。しかしパウロは、自分は、自分の人生は主のものだと語っているのです。ここには人生の捉え方の大きな転換があります。私たちは自分の人生は自分のものであり、その主人は自分だと思っています。自分が主人である人生を、自分の思いによって、自分の願いを実現するために、自分の力で切り開いていく、それが生きることであって、そのような人生を確立することができるかどうかで、良い人生を送れるか、あるいは不本意な人生となってしまうかが決まると思って日々生きています。しかしパウロは、自分の人生の主人はもはや自分ではない、自分の人生は主のものとなっている、人生の主人が自分から主へと転換していると言っている。その主とは誰のことでしょうか。それが9節に語られています。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。この主とはイエス・キリストです。キリストが死んで、そして生きた、それは十字架にかかって死んで、そして復活したということです。そのことによってキリストは死んだ人にも生きている人にも、つまり全ての人の主となられたのです。だから今やこのキリストが私たちの主であって、私たちの人生はこの主であるキリストのものとされている。私たちはこのキリストのために生き、キリストのために死ぬものとなっているのだとパウロは言っている。でこのことを受けて10節に、それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、また兄弟を侮るのですかと語られているんです。裁き合うのはやめようという勧めの根拠は、今やキリストが私たちの主であって、私たちはキリストのものとされているということなんです。でこれはそう簡単に分かりましたと納得できることではありません。そもそも私たちは 自分がもはや自分のものではなくてキリストのものとされているという転換を納得して受け入れることができません。キリストを主と信じていない、救い主と信じていない人がそんなことを受け入れることができないのは当然のことですが、洗礼を受けてクリスチャンとなっている人だってこのことを本当に納得して受け入れているかといったらば心もとないのではないでしょうか。キリストを救い主と信じてその救いに預かって生きていても自分の人生の主人はやっぱり自分であって自分が自分のものであるこの人生をより豊かに喜ばしく慰めと支えを与えられて、あるいはより正しく生きるための助けをキリストが与えてくれる、そういうふうに思っていることが多いと思います。そこにはパウロがここで語っている人生の主人の転換は起こっていません。自分がもはや自分のものではなくてキリストのものとされているという転換は、これはクリスチャンにだってそう簡単に納得できることではないのです。けれどもだからこそ私たちは互いに裁き合うことから抜け出すことができないのだとパウロは言っているのです。裁き合うことからの解放は人生の主人が自分からキリストへと転換することによってこそ起こるのです。自分の主はキリストであり、自分はもはや自分のものではなくて主のものだということがどうして互いに裁き合うことからの解放をもたらすのでしょうか。十節の後半にそのことが示されています。そこには私たちは皆神の裁きの座の前に立つのですとあります。私たちは皆神の裁きの座の前にいつか立たなければならない。でそのことは17節にも語られています。それで私たちは一人一人自分のことについて神に申し述べることになるのです。神の裁きの座の前に立って一人一人が自分のことを神に申し述べることになる。自分がそのように神に裁かれる日が来ることを見つめなさいとパウロは言っているのです。自分がもはや自分のものではなくなってキリストのものとなる、自分の主人がキリストになるという転換はこのことをもたらすのです。キリストのものとなった私たちは、神によって裁かれるものとなるのです。じゃあそれまではどうだったのか。それまでは自分が裁くものだったのです。人生が自分のものであり、自分が主人であるっていうのは、自分が裁くものとして生きているということです。で生まれつきの私たちは自分が人生の主人であり自分の人生は自分のものだと思って生きている。それは言い換えれば自分が裁くものとして生きている。自分がいろんなことを良いとか悪いとか評価し判断しながら生きているということです。そういうことをお互いがしているのですから、そこに裁き合うということが生まれていくのは当然なのです。ですから先ほどの自分の人生は誰のものなのかということが問題なのだと申しましたけれども、それは自分のことをあるいは人のことを本当に裁くことができるのは誰なのかという問題なのです。そしてあの人生の主人の転換、自分がもはや自分のものではなくてキリストのものになる、 キリストが自分の主人となるという転換は、裁く者が自分からキリストにという、ということは神にそういう転換をする。自分は裁く者ではなくなって、裁かれる者だということを受け入れるということなんです。で、キリストを信じて、キリストの者となり、自分がもはや主人ではなくなったらば、神によって裁かれるものになる。そんなことは恐ろしいし、嫌だと思うかもしれません。しかしこれは、キリストのものにならなければ神に裁かれなくて済むという話ではありません。神はこの世界をお作りになり、私たちに命をお与えになった方です。私たち一人一人をこの世に生まれさせ、人生を導いておられるのも神です。そして私たちの人生は、この神の御心によって、神がお定めになっているときに終わるのです。つまり私たちは、この人生を、信じようと信じまいと、すでに神のもの、神のご支配のもとにあるのです。そして私たちは誰もが終わりの時に神の裁きの座の前に立って、一人一人自分のことについて神に申し述べることになるのです。天地のすべてをお作りになり支配しておられる神は、この世界を終わらせる方でもあり、そこにおいて私たちを裁く方でもあられる。それが聖書が根本的に教えていること。先ほど共に読まれた旧約聖書のコヘレトの言葉12章の12節以下もそのことを語っています。私たちは神を信じることによって初めて神に裁かれるようになるのではありません。それまでは自分が裁く者として生きているというのは、そういうふうに錯覚して神による裁きを見失っているということです。人のことであれ、自分自身のことであれ、根本的に裁いて、よし悪しを決めることなど私たちにはできません。本当に裁くことができるのはもともと神のみなのです。神を信じるとは、神こそが自分をも人をもお裁きになる方だということを信じて受け入れることです。あの人生の転換は、本当に裁くことができるのは神お一人であったということ。つまり自分の人生の本当の主人は神であり、自分は自分のものではなくて神のものであったということに気づいて、その事実を受け入れることなのです。そしてこの神こそが裁く方であり、自分は裁くものではなくて、むしろ神によって裁かれるものなのだということを知るところにこそ、裁き合うことから抜け出していく道が開かれていきます。私たちはお互いに裁き合うことはやめよう、お互いのことを大切にして尊重しよう、そういうふうにいくら努力していっても、自分が裁くものである限り、自分が人生の主人であり、自分の人生は自分のものだと思っている限り、裁き合うことから解放されることはないでしょう。裁き合うことからの解放は、人生の主人が自分からキリストへと転換することによってこそ得られるのです。自分は神によって裁かれるものだということを知って、そのことを見つめて生きることがここには教えられています。それは恐ろしいことだと、こんなことをしたら神様に裁かれる、滅ぼされてしまうかもしれない、いつもビクビクしながら生きることになるのではないか、 と感じるかもしれません。でもそれは全く違います。私たちはキリストのものとされているのです。キリストが私たちの主人となってくださっているのです。そのキリストは私たちのために、私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださった方です。それによってキリストは私たちの罪を許してくださったのです。そして父なる神はキリストを復活させ永遠の命を生きるものとしてくださいました。それは私たちにも永遠の命を与えてくださるためです。そのキリストが私たちの主となってくださったのです。旧説のキリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです、という御言葉はそのことを語っています。私たちの主となってくださったキリストは、十字架の死と復活によって、私たちに罪の許しと永遠の命の約束を与えてくださっているのです。そのキリストのものとされている私たちは、神の裁きを恐れてビクビクしながら生きる必要はありません。で、確かに私たちはいつか神の裁きの座の前に立って、自分のことについて神に申し述べることになるでしょう。その時私たちは、自分はこんなに良いことをしました、神様の栄光を表す働きをしました、などと申し述べることができることはほとんどありません。むしろ、こんな悪いことをしてしまいました、神様の御栄を怪我してしまいましたと言わざるを得ないことばかりです。しかしそこで主イエスキリストが、この人は私のものです、この人の主人は私です、その私がこの人の罪をすべて背負って十字架にかかって死にました、だからこの人を許して永遠の命に至らせてくださいと弁護をしてくださるのです。人生の主人が転換して、自分がキリストのものとされ、キリストが自分の主人となっているっていうのは、このように私たちのために徹底的に弁護をしてくださる方が与えられたということです。この転換によって私たちは、喜んでこの人生を生き、そして死ぬことができます。その喜びを語っているのが7節8節なのです。私たちの中には、誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。これは自分のために生きてはいけないという掟を語っているのではなくて、この方のために生きるところにこそ本当の喜びがある、そういう喜びの宣言なんです。生きるにしても、そして死ぬにしても失われることのない、この喜びを与えられることによってこそ、私たちは裁き合うことから解放され、裁きを神にお委ねして、人を大切にし尊重するものとなっていくことができるのです。この人生の主人の転換は、これ頭で考えていて分かることでも、また起こることでもありません。十字架にかかって死んで、そして復活することによって、私たちの主となってくださったイエス・キリストと出会うことによってこそ、それは起こります。その出会いが起こる場が教会の礼拝です。その出会いを求めて、引き続き礼拝に集っていただきたいと心から願っています。 裁き合ってしまうことからの解放への道はなお遠いと言わざるを得ませんが、主イエス・キリストと出会うことによってその最初の一歩を踏み出すことができるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、この礼拝へとあなたが招いてくださり、あなたの御言葉を語りかけてくださいましたことを感謝いたします。私たちはいつもお互いに裁き合ってしまうものです。裁き合うことによってお互いの間に悲しみが生まれ、憎しみが生まれ、対立が深まっていくような歩みをしています。そのような私たちをあなたは憐れんでくださり、一人をイエス・キリストを遣わして、その十字架と復活によって罪の許しを与え、私たちをあなたの民として新しく生かしてくださっています。その主イエス・キリストの救いの恵みの中で、あなたこそが私たちを本当にお裁きになる方であり、すべての人をお裁きになる方であることを示してくださっています。私たちは裁く者からあなたによって裁かれる者へと転換を与えられる、いやその転換がすでに起こっていることに気づかされる、そのことによって裁きをあなたにお委ねをして、あなたの恵みの中を生き、その喜びの中で兄弟姉妹と許し合って、お互いを大切にし合って生きていく道が開かれていくことを示され、感謝をいたします。どうぞその一歩を踏み出していくことができますように、あなたを私たちの誠の主として、私たちを本当に裁いてくださる方として受け入れることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。